Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan, kyo 2019年1月28日月曜日は、私エンダが1時間日本語の保証をお送りします。今日の番組は、入手から始まり、続いてコメントと様々のインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。西ジャワ州知事リドワン・カミルは、建築家でもあり、パレスチナのガザ地区のモスクのデザインを一般に公開したことを発表しました。彼の作品のデザインは、パレスチナ安全な組織が辞任し、それから資金調達が行われました。これは1月27日の西ジャワ州バンドンのバンドン工科大学サルマンモスクで、リドワン・カミル知事は、パレスチナ人のためのモスクのデザインは、そこの人々の要求に従って選ばれたと語りました。選択肢として示されている4つのデザインのうち、ガザの人々はドームデザインを選択しました。資金に関連して、リドワン・カミル知事は、このモスクは約200億ルピアの費用がかかると推定されます。これらの資金を集めるには、インドネシア全土の人々、特に西ジャワ州の住民に2階建てのモスクの建設のための資金を提供することで寄付をすることを進めます。一方、パレスチナの安全なディレクター、ミッタ・ホディン・カミル氏は、モスクは戦争によって完全に破壊された旧セイク・アシリン・モスクの土地に建てられると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア人間文化開発調整大臣プアン・マハラニは、インドネシアは災害リスクの経験と健康問題への対処など仙台枠組みで設定されている目標を実現するためにコミットしていると語りました。1月27日日曜日、ジャカルタのアンタラ中心が受け取ったプレスリリースで、プアン・マハラニ大臣は、最近、インドネシアと国際防災戦略のための国連事務局は、関連するすべての閣僚会議への積極的な参加を通じて、災害リスク管理の分野では非常に良い協力関係があると述べました。災害リスク管理は、インドネシアの長期開発計画に統合されています。したがって、インドネシアは、仙台枠組みに含まれる目標の実現にコミットメントします。バリーとの電波サル文化教区は、2019年インドネシアの無形文化遺産として、バンジャル・マドゥラ・エンタラン・サヌールのガロ・デンと、ジャングル・クダトン・スムルタ・ダンス、レゴン・ビノ・ダンス、レンテン・サテの決定を提案しています。 Denpasar市の文化遺産チームのメンバーゆるわすれわは、1月28日月曜日、市政府は、主観、儀式、祝いの分野における文化遺産としてのガロ、伝統、舞台、芸術の文化遺産としてのジャンエル・グラトン・スマルタと仏国ダンス、レゴン・ビヌ・ダンス、伝統的な料理のスキルの形で無形文化遺産として連天さての設立を提案したと説明しました。彼は、デンパサル文化局は地域文化の記録と保護をメジャーし、エドネシアの無形文化遺産として、その伝統や伝統的な芸術を提案すると語りました。それでは最後のニュースです。ケメイズ・ジーナ・ウイ・チュニジア外相は、シリアが再びアラブ連盟のメンバーになるのはふさわしいことだと語りました。これは3月にチュニジアで開催される年次疎開の前に伝えられました。レプブリカオンラインによって書かれたように、それは1月26日土曜日にロシアのセルゲイ・ラブロフ外相との記者会見で、ジーナ・ウイ外相によって規定されました。仮に言うと、シリアはアラブの国であり、アラブ連盟の原産地だということです。しかし、ジーナ・ウイ外相は、シリアがアラブ連盟の一員になることができるかどうかの問題は、加盟国によって決定されるでしょう。チュニジアにとって最も重要なことは、シリアの安全性と安定性です。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia。 コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は立法候補者の選択に起きる知恵についてお伝えします。2019年4月17日インドネシア国民は大統領と副大統領、そして国会でペアのメンバーの候補者を選出するために投票するでしょ。大統領と副大統領の2人の候補者の実績は確かに明らかですが、将来の評議会メンバーにとって彼らを知らない有権者がたくさんいるかもしれません。選挙規則に違反する立法候補者が数人いるかもしれません。最高国家機関である評議会のメンバーの候補者として、彼らは法律に違反することにしてはいけません。選出された場合は、彼らは法律を作ることに関与することになるのは後でではありませんが、彼らは評議会のメンバーになる前に、前の国会によって作られた規則に違反することをアサムを相手していただろうなら、選出された後にさらに大きな犯罪を犯すことより勇気があることは可能性があります。総選挙管理委員会の一人であり、フィリアン・アジスはシニア、ボイス、オフ、インドネシアの記者、ドーラッパネル氏とインタビューで、先日彼らが選ぶ予定の評議会メンバーの候補者について関する情報を積極的に求めていると一方に訴えました。これは間違えた 選択を避けるためです。このため、人々は賢明な有権者になることを求まれる。そして、もっと重要なことにお金の政治にノーと言います。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1932年1月28日、日本が上海市を攻撃したことから始めます。1932年1月28日の夜、日本の空母と航空機は上海を攻撃しました。爆撃は東アジアで最初の主要な空母の航路です。その後、3000人の日本軍は白部の鉄首路駅などの予定機を攻撃するために行きました。戦いは連盟が停戦を要求する決議を出すまで続きました。3月6日に中国人は戦いを止める行動に同意しました。しかし日本人はまだ戦って停戦を拒絶する気がありました。3月14日、国際連盟の代表は上海に到着し、日本に交渉を容疑なく謝しました。次に、1949年1月28日、インドネシアのための国連委員会の設立に注意点です。インドネシアとオランダの紛争解決所に参加することにおける国連の役割は、紛争の仲裁と平和、交渉における仲裁人となることを担当する平和機関の設立によって実現されました。インドネシアのための国連によって確立された平和機関は参加国委員会です。平和機関は第一オランダ軍の侵略に対する国連の反応として形成されました。しかし、参加国委員会は、オランダが再び軍事侵略を実行したため、インドネシアとオランダの和解に失敗したとみなされました。そのため、1949年1月28日、国連安全保障理事会の決議が発表されました。その内容は、参加国間委員会。その内容は、参加国委員会をインドネシアのための国連委員会に置き換えることを含みます。インドネシアのための国連委員会の仕事の結果は、インドネシアとオランダの間のルームプロジェクト計画を含みました。ルームプロジェクト計画は、1949年4月14日、ジャカルタのデス・インデスホテルで締結されました。最後に、1986年1月28日、チャレンジャーのスフェス・サトルが離陸直後に爆発し、7人が死亡したことについてです。スフェス・サトル・チャレンジャーの再会は、チャレンジャーのスフェス・サトルの再会は、 スペースシャトルチャレンジが起動されてから73秒後に爆発したとき、1986年1月28日火曜日に発生し、7人の宇宙飛行士が死亡しました。航空機はフロリダ中央部の沖合、大西洋上で破壊されました。飛行機全体の崩壊は、ソリッドロケットブースターの西側にあるゼロリングシルが外れなかった後に開始しました。二つのブースターロケットのうちの一つは、傾い胴体を傷つけ、すぐに花火が飛んで飛行機の爆発が続きました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Zaymusic.com
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya, kamu sudah tak ada. Sekuatnya, aku kamu coba tertawa.Sejujurnya, ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara.Sebenarnya kamu sudah tak ada Sekuatnya aku kamu coba tertawa Sejujurnya ini terlalu sakit Sayang ini sakitDenganmu Kita memang harus pisah Katakanlah Jangan diam BicaraSebenarnya, kamu sudah tak ada
kita memang harus bisa.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はリオ・ペイ・ブリアの Memang Harus Terpisah でした。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
インドネシア語のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は、青年農業イスラム寄宿学校の学生サンティタニプログラムは、農業生産を増やすために始められることについてお伝えします。アムラン・スライマン農業大臣は、1月25日金曜日、西ジャワ州のタシクマラヤ地区で農業生産を増やすための画期的なものとして、青年農業イスラム寄宿学生サンティタニプログラムを開始しました。最初のサンティタニプログラムの開始には、インドネシア全土のいくつかの都市と地区からの1万5000人の若いサンティが参加しました。アムラン大臣は、サンティたちと多くの地方自治体と協力者の前で、未来にあるサンティの開始は、農業部門の再生における農業所の真剣な努力であると強調しました。アムラン大臣は、将来の食料需要は人口増加率の増加とともにさらに大きくなるため、プログラムは重要だと説明しました。一方、農業部門の労働者は、地人し、直球、農家によってのみ満たされました。彼によると、青年、サンティを紹介し、動員する努力は、財政と農業生産性の向上のための戦略的な選択です。アムラン大臣は、サンティの参加は、2019年にインドネシアの人々を気づくための優先プログラムとして確立された100万の青年農民の運動であるより大きなプログラム一部だと評価しました。この活動では援助や訓練は具体的な方法で行われ、技術的な実施部門によって監督されるから儀式的ではありません。この活動で農業所は米、トウモロコシ、園芸植物のための優れた種子の形で直接援助を提供しました。また、100頭の牛、500頭のヤギ、1万羽の鶏の家畜、および農業機械の援助もありました。この数は、インドネシアのイスラム寄宿学校の可能性に関するデータを収集しながら増え続けるでしょう。アムラン大臣は、この支援は、サンティが生産的になり、農業や畜産業の企業家になることをそれすることを期待しています。また、イスラム寄宿学校は、社会に戻るときに農業生産性を促進し、農業に多くの若い起業家を生み出すことができることを望んでいます。農業所の野菜と薬用植物のディレクター、ブリハスト氏は、青年の農民運動が失業の問題を減らすことを望んでいます。園芸食品については、 Pangandaran, Garut, Ciamis, Banjar City, Tasikmalaya no kaku, chiiki ni hirogaru, 40 hektaru no mensetsu no, togarashi no sushi no shien ga arimasu. Togarashi no sushi no shien wa, Islamu kisuku gakko no chikkyo yochi no kaihatsu wo mokuteki としています。それに加えて、バガンダランとタシクマラヤのための2500のマンゴー主人、スーシーのために援助が与えられました。これでインドネシア語を終わります。
Bye.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はリーダーのメモリでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワの比較産業センターをご紹介します。音楽シドアルジョは東ジャワの地区の一つです。この地区の人口の大部分が革職人である地域に革産業センターがあります。その地域はタングランイン地区と呼ばれています。1970年代からタングランインはバッグやスーツケースの中心地として有名です。この地域はマラン市を訪問した後に最適なショッピング観光地になることができます。スラバヤ市とマラン市をつなぐ道やスラバヤ市とマラン市をつなぐ道やスラバヤ市とモジョカルト市をつなぐ道の間に位置していることで、何人もの観光客が休暇の後に立ち寄ることに興味を持つようになります。音楽、タングランインのバッグと財布工芸の中心地の発展は1960年代に始まりました。ケレンサリの住民の大部分はスラバヤのスーツケース会社のフリーランス労者になりました。それに対して何人かの人々は伝聞で接着された牛革でコーディイングした厚紙を使って独立したスーツケースをビジネスを行こうとしました。その後の70年代スラバヤのスーツケース金魚の奥は中国人でサマラン、ジョクジャカルタ、バンドゥン、ジャカルタの金魚を含めてタングランインでスーツケースを注文しました。音楽、現在販売されている商品の多くはもはや純粋なタングランインさんではありません。中国産のバッグが入ってきてタングリンの元の職人にとっての障害になりました。しかし一部の職人はまだ生き残って自分のバッグやスーツケースを売っていますし、外国製のバッグを扱う職人もいます。偽装品を避けるためにはタングランインオリジナルのお店で購入できます。通常彼らはまだ店名として所有者の名前を使っています。またはインタコの店で直接購入することもできます。 インターコの店はダングラゲのカーバンとスツケースの工芸の中心である産業協同組合になりました。彼らが持っている製品の品質によってインターコの市場は国内だけではなくイタリア、アメリカ、サウジアアラビアなどの海外にも到達しています。音楽リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も東ジャワの比較残業のセンタートピックでまた会いましょう。
Abadian.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita uta wa Roni Sianturi no Bintang Keabadian deshita. Indonesia yori seikai e o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Chugi wa Indonesia go kouza de Indonesia go o benkyou shimashou.
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。ここではインドネシアの語彙とインドネシア語の会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRI 海外放送局インドネシア教育文化省の言葉開発たち機関の協力です。今回の話題はボレサや日本語でいいですかという意味です。どうぞ楽しく聞きましょう。音楽リスナーの皆さん、次にボレサや日本語でいいですかの会話を聞いてみましょう。この会話は飛行機のキャビンでのトニさんと客室乗務員の会話です。トニさんはお茶を飲みたいです。偶然客室乗務員さんがトニさんの前に通ります。トニさんはすぐに客室乗務員を呼びます。
ノナ、マアフ。
いや、パ。
Boleh saya minta teh?
Baik, Pak.Akan saya ambilkan. Ini tehnya, Pak.
Terima kasih banyak.
Sama-sama.
音楽、会話を聞いた後、トピックと関連する語彙や表現をご紹介します。例えば、ボレサヤとインドネシア語を2回言い、日本語の意味はいいですかと言います。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マアフ、日本語ですみません。日本語ですみません。ボレサヤミンタテ。日本語でお茶をいいですか。お茶をいいですか。バイ。日本語ではい。はい。アカンサヤアンビルカン。日本語で私を持ってきます。私を持ってきます。イニテヒニャ。日本語でこちらがお茶です。こちらがお茶です。Terima kasih banyak. 日本語でありがとうございます。ありがとうございます。さまさま。日本語でどういたしまして。どういたしまして。パ、あとばパ。日本語でさん、さま、さん、さま。コピ。日本語でコーヒー、コーヒー、カルタス。日本語で紙、紙。音楽、質問、インドネシア語で、Boleh saya minta teh? 意味は、お茶をもらってもいいですか？インドネシア語で、Boleh saya minta kopi? 意味は、コーヒーをもらってもいいですか？このトニさんと客室乗務員の会話で、客室乗務員は答えました。インドネシア語で、バイ、バイ、意味は、はい。この答えは、普通、部下から上司に対してや、レストランのウェイターや客室乗務員によって言われます。しかし、あなたの友達があなたに頼むとき、例えば、紙を借りるときに、インドネシア語で、Boleh saya minta kertas? Boleh saya minta kertas? 意味は、紙を借りてもいいですか？と言ったら、あなたは、インドネシア語で、いや、Boleh。いや、Boleh。意味は、はい、いいですよ、と答えることができます。あるインドネシア語で、Boleh、Boleh、意味は、はい、だけを言ってもいいです。会話の中で、パ、さんと聞けるのは、 Bapa という言葉の略語です。様は成人男性や尊敬されている男性向けの呼び方です。そして正式な状況やビジネスの場でよく使われます。例、インドネシア語でバイパ、バイパ、意味は、はい、何々さん。インドネシア語で、terima kasih pa、terima kasih pa、意味は、ありがとうございます、何々さん。インドネシア語で、silakan pa、silakan pa、意味は、どうぞ、何々さん。あなたから会話を始めるのであれば、まず、こういう方がいいでしょう。インドネシア語で、バパ、バパ、意味は、何々さん。例えば、インドネシア語で、apakah bapak mau minum jus? Apakah bapak mau minum jus? 意味は、何々さん、ジュースを飲みませんか？Dari mana asal bapak? Dari mana asal bapak? 意味は、何々さんはどちらから来ましたか？音楽。今日のインドネシア語講座を終わる前に、もっとはっきりわかるようにもう一度聞いてみましょう。音楽。これで今回のインドネシア語講座を終わります。今回のトピックがインドネシア語をもっと知りたいの皆さんにお役に立ちますように、また別のトピックでお会いしましょう。ありがとうございました。また。曲を閉じる。
Tiada sehangat. hati saja.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita uta wa warna no dalam hati saja desta. Indonesia yori sekai e o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiruba o chutai shimasu. Konkai wa kuronchou desu.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, yen in tawang no onolintang no kyoku wa, sono kyoku wa kare ga saisho ni sukutta kyoku dewa arimasen ga, 1964 nen 9月にアンジャル兄によって作曲されました。ヤン・イン・タワン・オノ・リンタンの曲の初めての歌手はワルジナではありません。しかし、歌手でもあるワルジナの兄弟であるサルビニです。その時、曲は歌のスタイルの種類の規則に違反することを考えました。チョンコクのスタイルはとても典型的でしたが、ヤン・イン・タワン・オノ・リンタンの新しいスタイルがお邪魔されました。この曲も答えた祈りと言われました。なぜなら、女の子を望んでいるアンジェルの祈りは、神によって付けたがいされるからです。どうぞお楽しみください。音楽。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。